クライガ支配人の座頭一でございます。今回はですね、フルメタル呪縛のメンバーの方たちと、スケジュールの都合が合わなくてですね、でちょっと時間が余ったんで、何か一つ一本私だけちょっと語ってみようかなと思ったんですね。どうせ語るんだったら他のメンバーが見てないものを語ろうということでですね、私が子供の時偶然見た映画でちょっと考えて作品を選んでみました。今回妖怪同士という作品を語っていきたいと思います。で、妖怪同士と言われても何のこっちゃと思われますよね。80年代のキョンシーブームでの霊言同士だとか幽言同士だとか、有名だったと思うんですけども、あの当時レンタルビデオがかなり出回ってた時期でですね、どざくさに紛れて適当なタイトルつけて出したんじゃないかと思われる映画だと思うんですよね。で、私ももう何でもいいやと思って借りていたものが面白かったんで、記憶に残ってるんで語っていきたいと思います。妖怪同士というタイトルなんですけども、現代はですね、少林ドランカー、少林寺の飲んだくれというタイトルみたいなんですよね。なんか実写版ネズミ男みたいにですね、出っ歯の男がいるわけですよ。で、それが主人公の一人なんですけども、老子みたいな感じなんですよね。と酒をガウ飲みする。見るからにもアルコール依存症みたいな感じの男なんですけども、牢屋の番をしているのが彼の仕事なんでしょう。牢屋の中に入っていくわけですけども、中に大量のドミノが存在しているわけですよ。で、そのど真ん中に挑発の鋭い牙と爪を持った男は檻の中に入っているわけですね。ドミノの端っこにそのお膳を置くとですね、ドミノ倒しの力でお膳がその檻の中の男の子に運ばれるんですね。ところがその男っていうのは、そのお膳のご飯を絶対手つけないんですよ。血が欲しいと言って暴れ回るんですよ。で、ところ変わって、また別の家の中なんですけども、おばあさんと青年が手品をいろいろやってるんですよ。そのおばあさんっていうのはですね、どう考えても思いっきり男の人なんですよね。意地悪ばあさんが青島幸男が演じてたような感じですね。そのおばあさんがこう呪文を唱えて毛布をテーブルにかけてパッと払うと食事が出てくるとか、小さなこう手品をやってるんですけども、でおばあさんがそろそろお前もいい年なんだから後継ぎを作りなさいって言われて、その青年っていうのがまあ心配するなよと言ってるんですけども、おばあさんに内緒でですね、縁談を断っているのがバレてしまうんです。結局本人は相手は自分が決めるって言うんですけども、ばあさんは怒るわけで、家計を守るために今日中に決めたろわっつって、ルーレットを持ってきましてですね、ルーレットの先に誰々さんちのなんとかちゃんみたいなこう結婚相手の紙が貼ってあるわけですよ。それを回してその針が止まったところの家をうちの家の嫁にもらうという、そういうやり方をしてるんですよね。で、いざその針が止まったんですけども、ルーレットを回すとですね、一箇所だけ空きのところがあるんですけども、そこによりによって針が止まってしまうんですよ。で、青年は助かったって喜ぶんですけども、ばあさんも嘆き悲しむわけですよね。そのばあさんっていうのがこう涙を拭いたハンカチがですね、白い布になって、で、その白い布を針にかけて首を吊ろうとするんですよ。青年は慌てて椅子を下に置いて肘で阻止しようとするんですよね。ばあさんはその布を短くしてさらに上に行こうとすると。さっきのルーレットをこう足場に使おうとしてこう上に乗せるんですよね。そしたら、ばあさんの足場がですね、ぐるぐる回り出して、布が余計にねじれて、とどめ刺してんじゃないかって形になってるというコント状態になるわけですよ。で、青年が慌ててなんとか助けるんですけども、まあ、ばあさんは3ヶ月内に嫁を見つけないと、本当に首を吊るよって脅されるわけなんですよ。で、ところが夜の少林寺、さっきネズミ男みたいな顔したの老子なんですけども、本来見張りの仕事をやらなきゃいけないらしいんですよね。ところがそれをほっぽらたかして、外に酒飲み行くわけですよ。牢屋の前に自分そっくりの人形を置いてるんですけども、一定のリズムでこうキセルをプカプカ吸ったりとかいうですね、動くかかしみたいなものを置いてるわけです。夜中になった時に、全身黒ずくめのとこ寺に侵入してくるわけです。で、かかしの後ろにですね、牢屋の鍵があるんで、それに糸を引っ掛けて、で、猿の人形を、走らせて鍵を取るわけですよ。鍵を手に入れて鍵の穴に入れるとですね、扉が開きまして、中へ入ろうとすると床が熱くなってるんですよね。熱々になってる床にですね、踏み込んだ黒ずくめのとこが踏み込んだ瞬間に靴が引火するって仕掛けになってるんですよね。慌てて仕掛けを止めて先に進もうとすると、今度床から人の形の看板が現れてですね、戻れと指示されるわけですね。それを見て一瞬びっくりするんですけども、脅かしやがってと思ってその看板を蹴ると、看板が倒れた先はドミノで一斉に倒れ出すと。で、そのドミノのデザインっていうのはですね、竜の鱗のデザインになってて、ドミノの配置も竜の体っぽく作ってあるんですよね。こうくねくねした形で、ドミノの倒れた先に竜の頭の看板があってですね、看板が倒れると火を吐くっていう細工にしてあるんですよ。火を放った先がですね、紐があってですね、その紐が燃えてちぎれると回転式のバチが太鼓に向かって動き出すんですね。で、それを黒ずくめの男は見て慌ててですね、鳴らせまいと太鼓の前に立ちはだかるんですが、 バチが頭に当たってポカポカ当たる描写があったりとかです。そうすると今度逆にまだ他の枝分かれしてるドミノも作動してるわけですよ。今度は鐘をつくようになってるんですけど、それもなんとか阻止して、で、檻の中にですね、いる男、その男に対してその黒ずくめの男は、師匠と話しかけるんですよね。ということは多分弟子なんでしょうね。で、血の入った瓶を投げつけると、その牢の中の男はその血を飲んで異様に元気になるんですよ。で、鎖をちぎって牢から逃げ出すと。で、次の日の朝、牢師は自分がサボったっていうのがもうバレてしまってですね、位の高い僧侶に怒られるわけですよ。で、その中の魔界魔王を逃がしてというセリフがあってですね、さっきの男が何者かっていうのがはっきりしてくるわけですよ。で、その牢師がですね、3ヶ月以内に捕らえないとお前を牢に入れると今度言われてしまうわけですよね。で、その牢師がですね、旅に出るんですが、先に人形のついたですね、木製の車に乗ってるんです。まあ時代劇なので、まあ原動力は多分おそらくペダルだと思うんですよね。で、その魔王っていうのは何やってるかっていうとですね、さっきの弟子を使ってですね、子供をさらってよくわからない儀式をやってるんですけどね。で、そこにヒゲの男が現れてですね、いきなり対決するんですよ。その男っていうのはですね、手の部分だけ発火した状態でカンフーをやってるんですよね。で、魔王は魔王ですね、直径50センチぐらいですかね、まあ、数個の輪を武器に応戦するんですよね。輪っかを武器にするっていうのがですね、昔サムアン金宝もですね、モヨデブゴンとかですね、キダキでやってたんですけども、この作品に関しては3つにその輪っかがつながって三節棍の応用で戦ってるんですよね。で、さらに輪を取り出してですね、敵の体中に絡めて、最後には車椅子のような形で相手の動きを封じ込めるという、そういう技を使ってるんですね。で、そこでとどめを刺すのかなと思ったら、そのヒゲの男っていうのは兄弟弟子みたいな形らしいんですよ。で、魔王は会話でですね、未婚の男を9人探せと。で、退院術に生まれたやつの血が欲しいと言うんですよね。それはなぜかっていうと、魔術で剣を作って、オープニングで檻に閉じ込めた寺の超大使という男を殺すつもりらしいんですよね。舞台が変わってですね、街中に、手品をやってた青年がですね、嫁探しのために一人で、食事してる女性をナンパしたりとかしてるんですよね。話すきっかけがないんで、指先に、顔型のハンコをして、即席の親指芝居をやって、相手の気を引こうとするんですよね。まあ、親指スターウォーズってなんか昔あったじゃないですか。それのもうちょっとこうシンプルバージョンみたいな感じで。で、芝居の表紙で茶碗がひっくり返って、相手にスープがかかってしまうんですよ。女の人が驚いて席を立つと妊婦だったりとかして、結局うまくいかないっていう。また街中にその青年は逃げていくんですけど、今度はですね、街中で病気を治そうとする男がいるんですよ。それを見かけて、観客の方は何気なくその男触るんですけども、外から毒蛇を忍び込ませてですね、相手に毒を盛るんですよね。で、相手の背中に出来物ができたら、法外な値段を要求して治させようとするというインチキやってるんですね。青年が、そのインチキを見破って、無料で出来物を治療してあげるんですよ。で、怒ったその野暮医者は、喧嘩が始まるんですけども、お互い奥田を使った妖術対決とかやるんですけども、奥田に書かれたですね、弓の兵隊が飛び出して相手を攻撃したりとかして、で、相手は相手で、盾を持った兵士のお札で対抗したりとかするんですね。で、いろいろやってるうちに最後はですね、相手が大砲のお札で、あれ、弾が出ないとかいう、こう、やりとりやって、銃口を覗いた瞬間に、自爆して終わるというよくあるパターンのオチをやってですね。で、それを見た観客たちは、青年にですね、今、金持ちが婿探しをしているんで、お前の腕だったら絶対いけるって推薦してくるわけですよ。で、いざその青年は会場に行ってみると、小屋にですね、婿を募集中の娘さんが座ってるんですよ。で、観客側には、右側しか見えないんですけども、すごい美人なんですよね。その娘さんの父親っていうのは、さっきの魔王の弟弟子の男なんですよね。カンフーの達人。あと、退院術が誕生日のものを婿の条件にしていると言ってるんですけども、そのうち3人の男が選ばれて、そのうちの1人が、主人公の青年だと。で、どういう選び方をするかっていうとですね、一本道にですね、釘板を裸足で歩いて、で、途中3つの火のついたハードルを飛び越えなければならないという関門があるんです。あ、1人目ですけどね、恐る恐る釘板を歩いてですね、まあ、1つ目のハードルを飛び越えたんですけども、そのハードルを飛び越えた着地で見事に足の裏に釘が刺さってリタイリアという。でもこれですね、撮影時先が尖ってない釘を使ったとしても、歩くだけで相当痛いと思うんですけども、どういうトリックなのかいまいちわからないですけど。 で、二人目。それを見ても怖がって一歩も踏めずにギブアップするっていうギャグ担当みたいな人が去っていってですね。で、三人目にあの主人公の青年が挑戦すると。で、慎重にハードルを超えるんですけども、だんだんそのハードルっていうのが高さが高くなっていくわけですよ。爪のハードルは高すぎてですね、もう一旦ハードルに足をつけて飛び越えないと、もうクリアできないぐらい高さなんですよね。でしかもそれは火がついてるハードルだ。で、まあ、うまいことそれは超えることができて、花婿は決定と。で、結婚式まで控え室に案内されるんですけども、魔王が敷居の裏で生き血をもらおうとスタンバってるんですけども、たまたま青年が勘が良くてですね、難を逃れるんです。先ほど横顔しか見せなかった花嫁さんの反対側の高校にいるんですけども、その子の顔の左にものすごく大きなあざがあるんですよね。で、うわこれインチキだって青年が気づいて慌てて逃げようとするんですけども、かなり強気な嫁さんでですね、刀を持って追いかけてくるんですよ。尻の部分を切られそうになって、まあ、ズボンが破けて命からから逃げるという。で、逃げた先がですね、廃墟のような古寺なんですよ。で、老子がシャワーを浴びてるんですよね。で、青年がその老子が抜いたズボンを拝借してるんですよね。で、ちらっとその青年が覗くと水がないんですよ。で、何やってるのっていうと、薬草が混ざった熱い砂を浴びてるっていうんですよ。ドライクリーニングって言ってるんですけども。で、服を着ようとしたらズボンがないと。で、その青年と老子でズボンの取り合いで廃墟で大喧嘩やると。カンフー映画お約束の椅子だの机だのを破壊しながら戦うと。で、お互いにヘトヘトになって休戦して飲もうかって話になってですね、シャンパンタワーのように茶碗を積み上げてですね、お酒をついで飲み比べを始めるんですよ。で、ちょっと疑問なのが、大量の茶碗とか酒がどこにあったのかは不明なんですけども。で、まあ、じゃんけんで負けた方が飲むということでですね、老子がですね、インチキでうまいこと自分が負けるようにして、酒を飲んでるんですよね。で、そこでさっきの嫁さんが探しにやってくると。で、青年がかくまってほしいというんで、まあ、逃げる手伝いをしてあげると。で、貸しができたんで代わりに、じゃあお前魔王を捕まえる手伝いをやってくれと、老子が青年に頼むわけですよ。で、深夜前かがみの状態でですね、お尻に張りぼての顔をつけて二人で子供のふりをするんですよ。実際に見てもらうと分かるんですけども、顔が大きすぎてですね、三頭身ぐらいしかないんですよね。で、ものすごく気持ち悪い子供なんですよね。そんなのおとりになるわけないだろうと思いながらですね、見ていたらですね、まんまとその魔王の弟子がですね、皿ごと襲ってくるんですよ。どういう目の悪さなんだとちょっと疑問に思うんですけども。で、二人で簡単に応戦していたんですけども、老子がですね、待ち時間にずっと酒飲んでるんですよね。酒飲みながら待機していたので、途中敵も味方もわからなくなってですね、作戦は失敗に終わってしまうと。青年にむちゃくちゃ怒られて、で、老子はすまない。じゃあ酒をやめると、約束するんですけども。で、場面が変わってですね、魔王がですね、笛を吹くと大きなガマ、もう思いっきり中に人が入ってるガマなんですけど、登場して、その笛で大きなガマを操ってるわけです。で、皿に用意された液中をそのガマが吸ってると。で、先ほどの弟子が手ぶらで帰ってきたんで、ガマの餌にされてしまうという描写があって、また画面は変わって、禁酒の誓いを立てた老子なんですけども、やめる気配は全くないんですよね。で、街中で先ほど青年を探していた嫁さんに捕まって、酒をたらふく飲ませることを条件に、私に協力しやさいって言って、味方につけようとされるんですよね。で、夜、古寺に青年が戻ってくると、すっかり中が片付いて食事も用意されてるんですよ。話を聞いてみると、老子から改めて嫁さんを連れてきたって無理やり紹介されるんですね。そのさっきの追いかけた嫁さんを青年が。で、青年は怒ってまた喧嘩が始まるんですけども、その途中で魔王がガマを使って乱入してくるんですよ。で、机で応戦したりとかするんですけども、体に毒を持ってるので触れることができないと。どうしようかって時に老子がですね、体をかき始めてですね、赤の団子を作るんですよね。ガマの口が開いた途端にそれを入れると、ガマの様子がおかしくなるんですよ。で、背中から大量の毒をまき散らしてですね、その毒がよりによってその嫁さんの朝の部分にかかってしまうんですよね。で、顔が焼けただれて、さらにひどい状態になっていると。で、老子はその瞬間煙幕でかく乱してですね、妖術で3人で、机の下に隠れるんですよね。で、姿が見えない魔王は、まあ、しょうがないから一旦退散すると。で、結局その青年はですね、あんな顔にしたのはお前のおせっかいのせいだからなと、まあ老子に八つ当たりすると。で、そう怒りながらも老子に酒を差し出して、なんとか治療してくれと頼むんですよ。 で、老子は老子で、頭を冷やしにちょっと外出て、明け方までに戻って来いと言って青年を外へ出すんです。その老子がですね、二人きりになった途端、その嫁さんを抱こうとするんですよね。で、必死で抵抗するんですよ、その嫁さんは。で、おぼこい子なので、まあ、ズボンを下ろした瞬間に気を失うんですけども、まあ、老子下着を履いてるから、まあ、大したことはないんですけどね。で、なんでこんなことしたかっていうとですね、まあ、ショックで気を失わせるためなんですよ。で、何かというと、顔のただれた部分にですね、毒が付着してると。で、毒が心臓に回るのも時間の問題と判断してるんですよね。で、針で毒の膿を刺したんですけども、毒が嫁さんのその体にずっと張っていくと。その表現がですね、あのエアーノズルをこう皮膚に当ててこうずらしてるんですよね。で、それを毒に見立てて針で始末するっていう表現なんですよ。で、片方の指で押さえて針で突こうとしたら自分の指刺しちゃったみたいな、そういう細かいギャグをやったりとか。で、今度指を伝って老子の上に登ってきたんで、そこで刺せばいいのに、で自分の体から嫁さんの体に戻して、で、心臓に近づくギリギリのところで何とか刺して退治すると。で、その後ですね、嫁さんの全身に布をかぶして、で、口に竹筒を加えさせて、先ほど出てきたドライシャワーでですね、薬草の入った。それを砂を顔にかけてるんですよね。で、夜を明けると。まあ、その嫁さんを起こして、服を着なさいってやってくるんですけども、まあ、下着姿の状態になった嫁さんはですね、襲われたと勘違いして激怒するんですよね。顔の治療をするためにあえて脅かしたんだよってちゃんと説明して、で、嫁さんはそうなのと思って水面で自分の顔を見るんですけども、どす黒いかさぶたがですね、左の顔をずっと覆ってるだけで、眉がひどくなってるんですよ。で、号泣するんですけども、最後の仕上げが終わってないだけだからと説明してですね、ゆっくりかさぶたを外すと、肌は元に戻ってるんですよ。しかもあざもですね、きれいさっぱりなくなってるんですね。で、まずその嫁さんは大喜びで、老子にキスの嵐ですね。しかし、嫁さんはその嫌われてるから、青年に。私は帰ると言い出すんですね。寺を出ようとした嫁さんは、ちょうど帰ってきた青年とすれ違うんですけども、今度は青年が驚くんですよね。今度は立場が逆転してですね、先ほどまで嫁さんが青年を追いかけたんですけども、今度は青年が必死で嫁さんを追いかけると。で、結局はそれ、老子と嫁さんで二人でからかってるだけで、最終的にばあさんに会ってくれると。そういう話になっていくと。で、結局、嫁の親っていうのが、魔王の兄弟分なわけですよね。で、それを知った魔王はですね、父親である男にですね、青年を連れてこさせようと要求するわけです。で、夜、宿で洗濯をする嫁さんがいるっていうシーンがあるんですけども、そこで登場するのはさっきの、連れてこいと言われた男が出るんですよね。で、初めて義理のお父さんと会うわけだから、青年もまあ恐縮すると。ところが、いきなり青年にその男が襲いかかると。で、手に炎をこうつけて戦うんですけども、多分撮影用の耐熱ゼリーのようなものがあるんでしょうけども、外側はこう火がつくけど中は大丈夫という。ただ実際、本物の火を使ってるんで、NG 出すと本当、やけどするんで、正直見てても怖いんですよね。で、どうしようかっていう時に、青年はその洗濯中の濡れた布を使って応戦して、まあ、あっさり火は消えると。で、今度、お父さんはですね、上空に縄を張っておいてですね、そこに置いてある大きな人形を下に吊り下ろすんですね。で、これいつセッティングしたか全く不明なんですけども。で、その人形を、大きな人形を操り人形のごとく操作して応戦すると。で、どっからどう見ても中に人が入ってる人形なんですけども、まあ、少林寺木人拳風な動きをしてですね、口から火を吐くというギミックがあって、下半身を押さえつけられたらおならもするというオプションもついてるというですね、よくわかんない人形なんですけども。青年とその老子はですね、操り人形に向かってカンフーやってるんだけれども、操ってる上の親父のとこ行けよと誰も言わないのがちょっと不思議なんですけども。で、一方、老子はですね、その辺にあるものを組み立てて、あるものを作ってるんですよね。で、出来上がったものを見ると、長崎くんちの竜踊り、ご存知ないでしょうかね。ああいう形の竜を作ってたんですよ。で、お尻の部分にホースがついてですね、そのホースを井戸へ垂らして、で、中間地点に、老子がペダルで動かしてた車、あれをペダルでですね、水を汲み上げるという仕組みになっていると。そして、老子、青年嫁で、竜踊りみたいな形で応戦すると。火を吐く操り人形に対して、まあ、竜神が口から水を吐く感じですよね。で、今度は操ってるお父さんを水攻めにして、で、しかし、途中で水が切れてしまうんですよ。で、青年が水を持ってくるって言って探しに行って、持ってきたのが酒がめなんですよね。で、今度は竜神の口から酒を吐いて、それを人形に浴びせると。で、人形は次に火を吹くと、体中が引火して、もう人形は使えなくなると。 で、男はまあ負けたわけですよね。で、その瞬間に娘の仇を消してくれたことに気づくんですよ。で、魔王に脅されてやったことだっていう謝罪はするんですけども、代わりに、居場所の情報を教えてもらうと。で、白骨堂と書かれた洞窟があるんですけど、そこに老子と青年は乗り込むんですよ。で、再び魔王はですね、笛でガマを呼び出して、二人を襲わせようとするんですけども、青年はカンフーで、演奏を阻止しようとするんですね、その笛を。結局、いろいろやるんですけども、魔王は高いところに逃げてしまってですね、それができないと。じゃあどうしようかっていう時にですね、今度、老子の車からですね、楽器のオプションが登場するんですよね。ワンマンバンドの形式があるじゃないですか。向こうも演奏だったら、こっちも演奏だということで、演奏を始めるんですけども、その曲っていうのは将軍令なんですよね。有名な古典音楽でですね、まあ、横で老子は指揮してるだけなんですけども、その音楽に笛の音がかき消されて、ガマの動きがおかしくなると。で、魔王も魔王で大きな音でこう応戦しようとするんですけども、笛がオーバーヒートして爆発すると。で、ガマが狂い出して、車の先についてる人形の頭を加えるんですよね。人形の頭っていうのは爆弾になっていて、その拍子に引火して爆発すると。洞窟は壊れて、魔王は木っ端みじんになってしまったようだと。で、老子は捕まえてこいって言われたのに、殺してしまったら何の意味もないんですよね。まあ、老子はショックでもうやる気なくしたと。で、画面を変わって結婚式。で、みんなは喜ぶんですけど、もう老子はへこんで焼け酒をずっと飲んでるわけですよ。まあ、結婚式が終わりまして、さあ、寝室に行ってくださいっていう前に、8人の槍を持った男たちが現れるんですよね。これ何かっていうと、ばあさんの差し金で、青年が灰の道を歩かせたのと同じような審査をしたいっていう申し出らしいんですけども。じゃあ、嫁さんは嫁さんで、それを受け入れて応戦するんですけども、格闘の教師に一瞬、部屋の外へ投げ出されるんですよね。で、みんなが心配して部屋の外へ出ようとすると、嫁さんが戻ってくるんですよ。で、赤い布で顔が覆われてるんで、顔は見えないんですけども、急に強くなって戻ってくるんですよね。敵を、それ結局8人倒して合格と。実は外に投げ出された拍子に魔王と嫁が入れ替わってるという話なんですけどね。魔王はですね、花嫁衣装を着て寝室に同席するという。寝室で二人きりになった瞬間、正体を表す。青年と嫁が気になるばあさんはですね、初夜の様子が気になって、ちょっと覗くんですよね。部屋の奥で格闘している声が別の声と勘違いしてですね、で、よく見るとテーブルの上とか床で格闘している姿なんですけども、うわ、もう最近の若者はえげつないね、なんて勘違いされてるんですけども。で、今度はカーテン付きの布団のとこに行って、格闘しているのをまたばあさんが勘違いして、わあ、もうこれで当家も安泰だなんてわけもわかんないこと言ってるんですけど、結局格闘はですね、部屋の外へ移動するわけです。で、外へ酒を飲んでいた老子が、それに気づいてびっくりするわけです。で、まあ、火星に来ると。で、ばあさんも加わって、室内で格闘するんですけども、で、家の仕掛けでですね、扉がもう全く動かない形にして、魔王を閉じ込めると。決戦ですね。青年は扇をまず最初武器にしてるんですけど、それが小刀に変形するっていう、手品をやるんですけど、で、戦いながらのその小刀がですね、普通の長い形に変形するんですよね。で、これ最近ヘルボーイゴールデンアーミーでですね、ヌアダ王子が槍のパターンでやってたんですけども、ひょっとしたらギエルモ・デルトロ監督これを見てたんじゃないかなってふと思ったんですけども、で、魔王も魔王でですね、まあ、鉄の輪を駆使して戦うと。で、青年と老子の体に輪がこう絡まると。で、ばあさんがその鉄の輪をつながったり離れたりするのを見て不思議があって見てるんですよね。手品の道具で小さな輪を使って、シミュレーションをやってみると。パーティーグッズでですね、輪の手品をやったことある人、買ったことある人は分かると思うんですけども、手品で使う輪って、一つだけ、小さな隙間があって、それを小指で隠してるんですよね。で、それを別の輪にこうカチンと当てた瞬間に素早く入れることによって輪を通すっていう。映画ではばあさんはアドバイスで、その輪を外せば、外れるよみたいなヒントを与える形になってるんですけども、で、最後にはその魔王が9つの輪を駆使して格闘するんですよね。オープニングにもやったようにですね、車椅子状態で老子が拘束されてしまうと。で、ばあさんも9つの小さい輪を使って必死で左手を車椅子状態にして拘束して、どれをどうすればいいか外れるかっていうのをずっと必死でやってるわけですよ。で、老子と青年がこう身動きできない、あと少しで血を吸われる瞬間に、この輪を触れば大丈夫ってばあさんが解読して、ギリギリでばあさんがその輪を外してやるんですよね。で、なんとか手品用の箱に、その後、魔王を収めてですね、捕らえることはできたんですけども、で、ばあさんがその箱に、刀で真っ二つにすると、箱の中身はですね、球体の檻になって、魔王は転がったまま逃げようとして、青年と老子が必死に抑えようとするところで、ストップしてエンディングっていう、まあそういう形なんですけども、ちょっとですね、昔フレッシュジャンプで、 戦いラーメンマンっていう漫画があって、暗鬼五天星という連中と戦うシリーズがあったんですけども、全身から炎を吹き出して攻撃する武術家とかですね、刀で形作られた人形を操る描写があったりとかですね、あと今度少年ジャンプの方で幽霊小僧がやってきた中でですね、ガマの妖怪が笛を使ってカエルたちを操るっていう描写があったりとか、あと主人公たちが三角形で封じ込める描写があったりとか、あと矢を持った人間の絵がお札から抜け出す描写があったりとか、多分ゆでたまご先生も絶対この作品を見たんじゃないかと思われる描写があります。ちなみに監督っていうのがユエン・ウーピンという方なんですけども、邪剣水剣を監督して有名になったんですよね。で最近だとマトリックスとかキルビルとかで、武術指導をやって、またハリウッドでも活躍のを見ることができるようになってですね、今度老子役の人なんですけども、ユエン・チュンヤンっていう人なんですけども、まあ監督の弟さんなんですよね。昔北京源氏の逆襲っていう映画があって、その北京源氏の中の人らしいんですけども、本人はいやいややっていたらしいと。あとこの作品の続編の妖怪道室を監督したりとかやってますね。近年はチャーリーズエンゼルシリーズとかですね、デアデビルのアクション指導やったりとか、カンフーハッスルでチャウシンチの子供時代にこう指南書を預ける同志役なんかで、まあ今でも出ていると。でこのユエン一派っていうのはですね、この限られた時間と予算で1分1秒でもお客さんを楽しませようとしてるんですよね。でこういう心意気とか気持ちをですね、やっぱり映画撮ってる人は見習うべきじゃないかなと思うんですけども、自己満足だけで終わらないで、そうやってエンターテインメントなんだから、せっかく来たお客さんだから楽しませようという気持ちをもっと作る人は持ってほしいなという、まあそんな感じの映画でございました。これ DVD 化全くされてないのでですね、見れればいいなとは思うんですけども、多分もう DVD 化もされないでしょうね。はい。まあ以上でした。また次回以降は、フルメタルの方たちと、交えて、まあもうちょっとメジャーな映画を喋っていこうと思います。ということでした。失礼しました。